ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
マカハンニャハラミタシンギョOh, God. 殺行人般若波羅蜜多時見悟音戒苦道一切苦薬者離世式不異苦不異式式即是苦苦即是式創業式薬部如是者離世諸法苦祖父諸不滅苦不浄不増不減税功十無識無住創業式現に微絶心に無識証拠即法無限界内し無意識界無明薬無無明寺内し無薬無老師人苦樹滅道無知薬無徳無生徳無内沙汰最天道無相行涅槃三世諸仏涅槃若波羅蜜多故徳阿耨多羅約三本大高知般若羅蜜多世大人衆大名春世無上衆主の上一切苦実不幸故説般若羅蜜多種即説諸末天下地この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし 我らと衆生と皆共に仏道上善こと仕草願はね、この、法話の後に、最後のところで読みますからね。はい。Okay, first I just speak Japanese and later together, you know? Okay. はい、ですね、今日ね、私の、ビルマの時の、友人が来ていて、イスラエルからね、で、この春桜セッションに参加してくれているので、で、最初ね、ちょっとしばらく20分かそこら日本語で喋った後に、英語と日本語を交互に入れながら、話していきます。で、その交互に入れる時の主題は、まあ、この人は私がパオにいた時、一緒にいた人なので、だからその時にいた、まあ、でも、まあ、西洋の人なんでね、に、で今私がここで2014年に日本の鎌倉で何をやっているのか、どういう必然性があって今のようなことをやっているのか、っていうことをね、うまく理解してもらえるような話を今からします。で、それはただ単にこの人に分かってもらえる目的だけではなくて、それを話すことでね、もうちょっと今やっていることをもっと大きな、文脈の中に位置づけられるので、それは多分皆さんにとっても非常に、参考になるのではないかなと思います、ね。っていうのはなかなかね、この一般でやっていることの、がなかなか理解してもらえなかったんですよ。ここ本当に6、7年の間ね。で、なんかビルマでなんかビパッサナやった人とかね、なんかアナパナサティを教えてるか、ちょっとアナパナサティを教えてくださいとかね。全然私がやっていることを一切知らないで、いきなりなんか、そのレベルの知識だけでいきなり来られると全然もう話が噛み合わない。で、まあそういう人はもう二度と来ないんだけど、だけどそれもお互いにやっぱり時間の無駄なのでね、やっぱりもう本当に一体ここで何をやろうとしてるのかがきちんと理解してもらった上で、座禅会に参加してもらう、接心参加してもらうね、っていうことをね、まあ、願ってたんだが、まあ、ようやくね、さすがに、去年本出版して、まあ、その本に関してはね、ちょっと、まだまだ全然発表できないんだけども、次々と、今、計画がいろいろあるのはもちろんなんですけどね、まあ、具体的な、出版社さんとの、あれもいろいろあって、まあ、発表できる段階になったらどんどん発表していきますけども、まだちょっとね、今何も言えないですけども。まあ、それ以外にもね、出版以外にもね、ちょっといろいろな計画が全部いろいろあるんですが、特に今年の夏以降はね、 なので、まあより一層私がここでやっていることにまさに興味を持った人たちがいろんな出版のオファーだとかね、それ以外の、ね、メディアのオファーが来て、でまさにもうどんぴしゃりで私がやろうとしていることを伝えてくれるような、ものをね、これから一緒に作っていこうというね、そういう流れなんですよ。だから、そういうものですね、出版とかいろんなメディアに触れていただけるだけでもう変な誤解なり何なりが全部解けていくんではないかなと思っていますね。まあそれでね、まあでもね、今ここでやってることの意味をいろんな形でもちろん日本語でも言ってきたんだけど、まあ日本語だとね、ちょっと毎週毎週、微妙な主題について話すので、じゃあ大雑把に言ってどうなのよっていうところ話がね、なかなか日本語ではできないので、今日はねまさにそれを聞いてくれるにふさわしい人が今今日一人来てますので、彼に向かって話すようなつもりで、でもそれはもうはっきり言ってインターナショナルなね、文脈の中に我々の、ものを位置づける、っていうようなね、狙いです。っていうのはね、まあ、これもまあ、これは英語の中で話すけど、まあ、私らが今やっていることは本当にね、世界の、潮流の一番先端のところと見事にシンクロしてさらにちょっと 0.5 歩ぐらいは先行ってるんじゃないかなと実は思ってるんですけどね。まあ、っていうのをまあ、藤田一生さんってね、人はアメリカ、行ったり来たりの人 でアメリカでもうアメリカの禅の人たちで、アメリカのインテリの人たちと、まあ、しょっちゅう、交流して英語の、仏教のことについてはね、最先端の父をよく知っている人なんだけども、まあ、彼とずっと話してても、この間昨年ねやった我々がやった対話で、取り上げたこと、あれはまだまだ英語の仏教書にもまだ全然載っていないことだってね、彼は言ってましたけど、まあ私もそう思いますね。私は今最近は西洋は全然行ってなくて、もっぱらインドとかで、まあインド行けば、インドに仏教を勉強に来ている西洋人たち山ほどいますんでね、ダラムサラの法皇様のところ近くにとかね、でまあ一番とんがった西洋のブディスト、ウエスタンブディストには合ってるので、まあ、彼らと話していても、まあちょっと問題意識としては我々の問題意識がかなり先行ってるのはもう間違いないと思いますね。っていうのはね、やっぱりね、それぞれの伝統の中に立派な先生たち本当に山ほどいらっしゃるんだけど、やっぱりその先生たちは伝統をになって伝統をつないでいくっていうとてつもない責任を負っている存在なので、伝統を離れてもっと自由にやるっていうことはちょっと無理なんですよ、ね、でそれに対して私らはもう伝統も何もあったもんじゃないくて、ほとんど、ね、西洋人と同じような立場なんです私らはね。まあ、西洋にいろんな仏教が来て、でもうその全ての仏教に身をさらしたっていうね、って言いながら、まあ、私らはまあやっぱもちろん日本の禅の止観多座の流れにまあ一番もちろんコミットしてるから、まあ、その上での話ですけどね。はい、でそれでね、まあ、そんな文脈で今日は話していきます、でね、ただ、ちょっと告知を、ちょっとやって、でもう一つ大事な主題に触れて、ね、それからいよいよ話していきますね。ですね、告知の方は、告知は、そうか。Facebook にもちょっと上げたけども、今度の木曜日ですね、セッションが終わった、木曜日、4月の10日、それから2週間後の4月24日の木曜日に、 新宿の朝日カルチャーセンターで、またワンダルマメソッドの瞑想の2番目が始まります。で、月に2回で、最初が理論的なことを話す、だからまあ講義形式で、ね、机が並んでいて、で 2回目の方が、実践形式で、机を取っ払って、もう座禅堂みたいに、ね、なります、ね、でちょっとこの間行ってびっくりしたんですけども、新宿の超高層ビルが本当に座禅堂になっちゃって、でまあ、電気消しますから隣からね、光が入ってきて非常にいい感じで、ね、ですので、まだまだ木曜日までちょっと時間ありますので、ぜひぜひ特に東京のね、都心で働いている人、平日の木曜日の午後6時半ですから、まあ、ちょっと、まあ、もちろん会社での仕事をね調整しなきゃいけないでしょうけれども、ぜひぜひおいてください、ね。まあもちろん一方案でね話す内容とそんなにめちゃくちゃ変わるわけではないんだけども、当然、ここはね毎週来てらっしゃる人とか、がまあ中心なんで、なので、まあここは主題が少しずつ変わっていく感じなんですけども、朝カルの方はね本当に全く、私と出会うのが初めてっていうような人を中心に、相手にほとんど予備知識がないような人に向かって、じゃあワンダルマって一体何を言ってるのとかね、そこら辺の話をずっとしています、ね。で今度は微細な体について話します、ね。だからワンダルマメソッドを構成しているそれぞれの体の瞑想、慈悲、アナパナサティ、そしてからチッタヌパッサナってね、それを順番に解説していきますので、でそれも、まあ、ほとんど、私と接点がないような人たちに向かって、ゼロから解説っていう形なので、まあ、ちょっと分かりやすいんではないかなと思います。ね、そんなんでね、まあ、そうは言いながら、まあ、結構ここ今日この部屋にいる人も何か来てくださってるみたいですけどもね。はい、でその後ね、2週間普通の土日の座禅会があった後、もうちょっともうすぐにゴールデンウィークに突入しちゃって、まずね4月25日に名古屋の方でワンダルマメソッドを体験しようっていうね、1月に四天王寺でやったのとの第2回目をやりますね。それもまだ数人は入れると思いますので、名古屋近辺の人をぜひぜひおいでくださいね。でその後それが昼まで、金曜日の昼まで、でその後ね夕方から、夜からね私らの名古屋セッションが2泊3日でありますね。金曜日から日曜日の夕方まで、で月曜ちょっと雇んで火曜日にね関西の座禅会として大阪の慈恵寺さんというところで、自ら敬うお寺って書くんですけども、そこで関西座禅会をやります、ね。でそれを昭和の日ね29日、でその後、5月の1日から6日までがいつも通り奥多摩の御岳山での、ゴールデンウィークの接種になりますね。もう大体、メールも出しましたし、サイトにも載っけてますので、それをご覧になって、まあ、予定が立たない人もいるでしょうけど、なるべくね、予定を早めに立てられたら、お知らせいただけたらと思います。ね、はい、そんなんでね、だからゴールデンウィークはちょっと行事は目白押しになりますけどもね、よろしくお願いします。はい、それとですね、それとね、それともう一つちょっと大事なことを話さなきゃいけないんですけれども、 まあ、今ね私らがこういう瞑想をやっていて、で、まあ、今は接心という朝から晩まで瞑想をやっている期間なんですけれども、でそれで、心のこと体のことを、ね、こう観察して、でいろいろな瞑想をしたり、ヨガのアーサナしたり、プラナヤマしたりね、してなんとか心と体を、変えていこうっていうね、あのことを、まあ、我々は今しています。だけどもなんかね、なかなかうまくいかない、っていうことがね本当によくありますね。まあ、実際今今日今のセッションに参加している人も、まあ、そう思っている人多いかなと思いますけども、で、やっぱりね、どこでそれどうしてなのっていうことを、まあ、私も もちろん嫌でも考えざるを得ないんですけども、こういうものを主催している人間としてはね、で、その知識だとかね、テクニックだとかやり方だとか、っていう問題も、まあ、もちろん大事で、それも本当にやっていかなきゃいけないんですけども、それとはちょっと別、全然別の種類の問題がどうもそこにはあるのではないかっていうね、気がしています。で、それが、どういうことなのかっていうと、その、まあ、今朝もちょっとみんなにお話ししたんだけども、請願っていうことで、なんていうかな、請願って誓って願うってことね。で、まあ、この法話の後に、四句請願っていうのを読みます。衆生無変請願とっていうね、四句っていうのは4つの、まあ、普遍的な請願っていう意味ですね。で、それと、まあ、最初が衆生無変請願と、衆生というのは本当に数えきれないぐらい、まあ、この世界にはいて、だけども請願して、請願と、どっていうのは渡すっていうことですね。まあ、これはもう川のイメージを使ってもらえれば、こちら側から向こう岸へ川のね、船頭さんになって渡していく。これはもちろんね、向こう岸っていったら何なのよってね、まあ、彼岸ってですけど、まあ、もちろん私一般の用語だと青空になりますね、当然ね。だから この世界こっちで、ぐちゃぐちゃやっているいろんな人たちをとにかく向こう側へ渡していくぞっていうね、そういう話になりますね。で、でね、その請願っていうことで、私は一番なんていうかな、身をもって教えられたのが、もちろん私の師匠筋である内山光照老師という方 で内山老師という人はね、本当に体が弱い人で、若い時結核されたんで、もう生きるか死ぬかっていうね、ことをやって、で、もうその後もすぐに熱を出されちゃったりして、すぐ寝込むことが多かった、ね、っていうことが、多くて、なんだけども非常に強い、ものを持ってらして、それが請願っていうことですね。で、ロシーご自身も請願ってことをもう始終言われていた、請願ね。で、それが非常に体の弱い方を生涯貫き通して、で最後の最後まで活動が鈍らなかった、ね、最後の最後まで現役だった、まあ、途中でもちろん住職は引っ込んで、まあ、うちの小畑で隠居生活されてたんだけども、でも旺盛に話をしたり、本を書いたり、お客さんに会ったりね、ことをして、でそれで、いろんな人を突き動かしていた。
世界を動かす力となっていた。でそれがなぜかといえばその、誓願の力ですね。で結局誓願の力というと一体何なのかって、言うとそのなんていうかな何かに自分を捧げるっていうねそういう感覚なんですよ。だから衆生無変誓願度っていうのは衆生を全ての衆生ですよもう青空へ向かわせるぞってねこんなん無理に決まってるじゃないですかこんなのねあの実際問題としてはこんなん無理だぜってねいうふうになるのが世間的な判断ですね。だけどもなぜこんな明らかに無理なことをそれでもやろうなんていうね言うのか単なる大ぼら吹きなのかってねいう話じゃないですか。だけどこれはもちろん大ぼら吹きではなくて、まあもうそのために自分は身を捧げるっていうそういう話なんですよ誓願っていうのはね。だからそのなんか世間で あこれができるからこのぐらいの努力をしたらこのぐらいできるから、まあ、努力をしてこうやってなんかのあれをやりましょうっていうねそういうなんか非常に小賢しい計算のもとで何かをするのとは全く正反対のことで全然計算は成り立たないんですよ。成り立つわけないじゃないですかね。全ての収益を公開に渡すなんてそんな無理じゃないですか、ね、だけどもそんな計算をしたら絶対計算としては成り立たないようなことをさあやってやるぞってねいう力が湧いてくるのね。そうするととてつもない力が湧いてくるんだけどもこれ一体何だったのかなって私は思ってたんだけどそれやっぱりねそれに身を捧げるっていうことでまあそれに身を捨てるっていうことなんですよ、ね、でそれ で今これ何でこんな話をしてるかっていうとなかなか瞑想がうまくいかない、ね、心が うまく落ち着けない、ね、体がいくら朝やってもプラの山行ってもなんか調子が出ない、ね、であるんだけどもそれなぜかって言えばやっぱりどっかでねギュッと何かを握りしめちゃっている。握りしめた上でなんとかそれをいい方向に持っていこうっていうねしているそういう何か要するに自分をまだどっかで捨てきれていない部分があるのではないかね、っていうことなのね。で、なんていうかなその最後のところで、自分の身を捨てるような、ね、身を捧げるような、ところがないと何かこういう瞑想なりヨガなりが絶対にうまくいくわけがないっていう部分がどうしてもなるんですよこれはね。でそうすると何て言うかな誰かが本当に、そういうものに、まあ大義っていうね言い方します。大きな義義理の義ですね、大義、英語だとジャスティスになるのかな、まあ、いろんな、言い方あると思いますけども、そういうもののために義のために、ねまあ、聖書の中よく出てきますけれどものために身を捧げるね。で結局自分は何の得にもならない、ね、っていうところがないとどうしても無理。なぜそんな当たり前な話で私は 今何をやろうとしてるのかっていうと青空っていうものに入っていこうとしてるわけで青空ってとこに俺が入るわけにいかないじゃないですか当たり前の話で。ところがなんかみんな俺が青空へ入ろうとしてで俺は青空なんか入れるわけがない 俺を捨てた時にのみ我々が青空の中に入っていける、ね、だから俺がどんなにメソテクニックを磨いても、俺がどんなにヨガのアサナしても、まあ、体は柔軟になるかもしれないけども、全然どこにも行けない。結局俺だけが肥大化してしまうっていうね、まあ、とんでもない結果になるんですよ。だからこの俺を捨てるような方向性がないとどうにもならないっていうことですね。でそれで、なんでこんなことを言うかっていうと、その、今ね私らがやっている、まあ、それがなんで世界の最先端の潮流と一緒なのか、この後ね英語で話していきますけども、まあやっぱり、一方案が今ね盛り上がりつつあるのは、はっきりもうはっきり言っちゃうけども、大義があるからなんですよ。大義がね、意味があるから、必然性があるからなのね。でそれでっていうか、一本はもうそれしかないんですよ。他はもう何もないんですよ。今大宗教法人のあれも取ってないし、不動産も、まあこれは父親のあれなんで、まあほとんどは山下家のものだからね、まあこの困難もらいてね、もちろんお金もあるわけないしね。だけど今これでね、お金はないし不動産はこんな程度だし、ってことはどういうことかっていうと、本当にありがたいことにお金のために来る人、あるいは何かの権威のために来る人、あるいはこれが大教団だから来る人、これが有名だから来る人っていう人は一人も来ないわけなんですよ。本当にありがたいことに。それで、まあ、今朝も言ったんだけど、この間ね、ある野党の党首さんが8億円もらってて、それがバレちゃって、もう抜き足ならないところまで来ちゃってますけどね。でそれで、そういうなると、もうツイッターってもすぐ盛り上がるじゃないですか。ね、それで誰かがすぐ替え歌を作って、1年生になったらっていう、よく歌ありますよね。1年生になったら友達100人できるからってね、歌があって。で、それの替え歌でね、ね、8億円あったら友達100人できるかなってね、いうふうに、ま、なって、で、すぐツッコミがあって、それは友達じゃないでしょっていうね、のは当たり前。これはもうみんな分かってるわけで、8億円ありますって言って、どういうやつが集まってくるかって言ったら、腹黒いやつに決まってるじゃないですかね。だから絶対に8億円あっても友達はできないんですよ。ね。当たり前で。で8億円を目当てのいろんな腹黒い魂胆を持った連中しか集まってこないっていうね。っていう、話で、だから、まあ、そういう意味で、ああいう、なんていうかな、お金のある人にはお金のある人の悩みはあるわけで、要するに友達ができないっていうね。近づいてくる人はたくさんいるけども、それは、その人の人格にが好きだからとか、その人が好きだからじゃなくて、はっきり言って、そのお金が好きだからっていう人たちが集まってこないっていうね。ことがあって、だからなんていうかな、その、今ね、一方案に、まあ一方案もちろんお金もないし、不動産もないし、ないない尽くしなんだけども、でも大義だけはあるのでね大義に反応してくれた人が、まあ、今集まってくれてる状態 でそれがちょうど本当に8億円に集まってくる人と正反対の人たちですね。8億円に群がってくる、まあ、そういう腹黒いいろんな魂胆を抱えた人とは違う、ね、人たちが今集まってくれていて、でそれが本当に ありがたいかなって思ってますね。まあそんなんでね、で今からね、このじゃあどういう大義を抱いているのかということについてちょっと英語でを交えて話していきます。Okay, I just I start, you know. Okay. まあ、じゃあ日本語で話してそれを英語で直していきますからね。I just explained the situation of our center. Like, now we have nothing. Now we have no money. We don't have any big building, you know.We still don't have any legal status, you know. But we have some kind of, you know, we have something. And because of this something, people are just coming, you know. But if we have just money or very fame, you know, or like a big organization like that,People are still coming, but for different reasons, you know. So that's why now people with pure interest, only that kind of people are coming to this center, you know. So that's why I'm very lucky, you know. Okay. So then I will explain What kind of characteristic do we have now here? And about meditation. Because we practiced together in Myanmar. How many years ago? When did you...
Exactly 10.
You stayed there 2004? Mm-hmm. 2004. Okay. And after that, I came back to Japan, and slowly I have been teaching meditation to Japanese people. So, of course, it's not exactly power method. It's based on Theravada meditation, but little by little we changed. You know? So, today I'll explain about it. So, I'll explain to you. But because if I explain this to you, it means I can explain everything in more like international context. You understand? You know? And especially people who are interested in Theravada or Mahayana, or that kind of people, they understand what I'm doing here. Okay? If I speak so that you can understand. Okay? はい。今ね、2004年に、まあ、この人がパオに来て、まあ、ちょっと、ね、事実を、ね、整理すると、まあ、私は、2001年にねビルマへ来ました。でそれで4年間ねパオ瞑想センターというところにいて、2005年に日本一旦帰ってきてから、スリランカへ行って、ね、だからパオには、まあ、4年ぐらいいたんですよ。 So I went to Myanmar 2001 and stayed there for 4 years until 2005 ですね。で、でそれで、まあ、その時は本当にもうゴリゴリのテラバーダの、瞑想を、ね、やって、で一応、まあ、パワーメソッドっていうものを一応最後までやることができて、まあ、まあ本来だったらパワーメソッドそのものを教えなきゃいけない立場なんだけども、まあ今そうしてないのは、まあ今からお話しする理由のためなんですけどね。 So I stayed there in Myanmar for 4 years and I practiced power method, you know, and I finished the course and I became a qualified teacher of power method, you know. But I'm not teaching it, you know, now, you know. And now I will explain why I'm not teaching power method itself, even though I'm teaching meditation, you know. で先ほどね、世界の潮流が、非常に今一方案がやっていることと、シンクロしているということを言いました。Like today's the latest current of meditation, especially in the West, in America, you know.Are very similar to what I'm doing here, you know, and I'll explain why. で、それはどういうことかっていうと、アメリカね、たくさんのヴィパッサナのセンターがあるんですよ。で、どういう人がそのヴィパッサナのセンターで教えているか、ね、っていうことなのね。There are many ヴィパッサナ centers in America. Not only going cases, you know, but like aIMS, you know, or Spirit Rock Center, like that. まあ代表的な、まあもちろんゴインカ山のセンターも、あれはもう世界中にありますが、当然アメリカにはあるんだけど、アメリカには Insight Meditation Society っていう、これは、マサチューセッツにある。それから Spirit Rock Center っていうのは、これは、サンフランシスコの郊外にあったりとかね。それは有名どころだけども、そうじゃない、夢ではないけども、たくさんの無数の、ヴィパッサナセンターがあります。You know? IMS and Spirit Rock, they are very famous. But there are many, many not so famous ヴィパッサナセンターズ。You know? And, ね、それでね、で、じゃあそこではどういう人たちが教えているのっていう。話になりますね。で、what kind of people, what kind of teacher are teaching there?、ね、で、一番ね、代表的な人が、例えば、ジョセフ・ゴールドシュタインさんだとか、ね、ジャック・コンフィールドさんとかね、そういう、人たちがいるんだけども、彼らはね、みんな、they are Jewish, right? I think most of them.
Originally.
No, they are. These teachers.、Right? Like, ガイさんもちろんイスラエルの人だから、Jewish の人なんだけど、そういう先生たちももともとは、ユダの人が多いんですよ。Most of American Buddhist teachers, original Jewish, right?
Many of them,
right? これちょっと一つ押さえておいてくださいね。アメリカなりヨーロッパなりの、禅をやってる人も、ヴィパッサナやってる人も、チベットやってる人も、先生クラスになると、ゾロゾロゾロっと、Jewish の人が多い。ね。で、まあ、名前見れば分かるんですよ。それが一つですね。And as I explained, many Buddhist teachers in Zen tradition, Tibetan tradition, Vipassana tradition, many of them are originally from Jewish background. これあんまりね、多分日本の人ピンとこないと思うんだけども、これちょっと結構大事なポイントなんですよ。でそれで、彼らはじゃあどういうふうに仏教に出会ったかっていうと、もちろん自分自身の住持の伝統に対する不満があるわけですね。And they are not satisfied with their own traditional religion, Jewish. Then they went to Asia, right? それで、まあ、みんなもちろんものすごい頭のいい人たちだから、で、自分たちのやっぱりその伝統に満足できないで、でそれで、アジアへ行くんですよ。でアジアへはどういう理由で行ったかというと、ピースコアで行く人たちもいたのね。ケネディ大統領が、君たちは国家が自分たちのために何をしてくれるんじゃなく、を考えるんじゃなくて、自分たちが 国のために何をするかを考えなさいって言って、それで用意していて、ピースコアで行っちゃった連中なんですよ。ね。で、それで、だから、アジア行ったり、理由が、ピースコアで行ったんだけども、そこで仏教に出会ったっていう人も結構多いんですよ。まあ、今の段階の世代の人たちですね。で、そこで、彼らは、まあ、タイとかね、まあ、主にタイとかが多いんですけども、テラバの先生たちに出会うわけね。で、それで非常に、その先生たちに、感銘を受けるわけ。So then these young Jewish boys, they went to Asia, and they met テラバ the teachers, right?Theravada teachers. And they are impressed by their Theravada teachers. Why? Because, you know, one characteristic of Theravada Buddhism is very rational, very logical, you know. だから非常にね、アジアへ行って、そういうテラバの教えを受けると非常に言ってることが論理的だし、合理的だし、で彼ら の知性とよく合うんですよ、ね、One reason why young Jewish boy loves Buddhism is Buddhism is very rational and logical. You think so?うん、OK? うん、okay. こんなの私が勝手に言ったらちゃんとこの人が聞いてるからね。If you don't agree, please tell me. OK。で、それで彼らは、単に、もう一つの特徴としては、その人たちは必ず瞑想するのね。単に、勉強するだけじゃなくて。They didn't just study Buddhism, but most of them, they love to meditate, right? Mm. So you also interested in just first meditation, right? Not just theory of Buddhism. Meditation is very, practice is very important, right? Mm. だから最初からね、今プラクティスって言ったけども、最初からプラクティスっていうものがもう最初のなんていうかな意識にあるんですよ。だから仏教をただ単に勉強するんではなくてプラクティスをするっていうね。Not just to study Buddhism, but to practice Buddhism is very important, right? うん。それが一つの特徴ですね。でこれはね。藤田一生さんが私の本の中で、言ってたと思うけども西洋の仏教の一つの特徴がプラクティスっていうところなんですよ。だから、そこで日本とずれちゃうって一生さん言ってたでしょ。日本にはまあもう非常に精緻な仏教学っていうのがあるんだけども。だけど仏教学の先生たちは、まあ、本当にテキストを読むだけで、まあ、個人的には座禅したりいろいろするかもしれないけどもそれはまあとにかく分けるっていうのが基本で、ですね。それとあと、まあ、本当におじいちゃんおばあちゃん相手の法話のするとか、ね、 あとはまあもちろんお組織法人のね儀式のとかがあって、でこの西洋の人たちが仏教に出会った時に普通にプラクティスするっていうのがピンとこない。 Like for Western people, like a Buddhism is a for practice. You know, like a, there are not so many Western people who are just only study Buddhism, right? Most of them are practitioner, right? Of course, practitioner, they read the books a lot. But practice is very important.
There are also many that practice without almost any theory. Don't read the books, especially Goenkaji students.
So, too extreme. Okay. 今言ったのは、プラクティスだけで、ほとんど勉強もしないっていう方に触れちゃう、こともあるのね。で、それがね、西洋の、仏教徒たちの大きな特徴なんですよ。だから彼らは、もちろん本を読まない人もいるけども、でもね、ただ今、英語の仏教書の充実ぶりっていうのは多分、そういうのに触れてる人はもう知ってるけども、それ触れてない人は全然ピンとこないかもしれないけども、本当試しにアマゾンの、日本のアマゾンでもいいんだけど、アメリカのアマゾンのとこ行ってね、それで仏教のコーナー行けば、もうちょっとみなさんが想像を超えるぐらいの量と質の仏教書が大量に今出ています。とてつもない量もね、それはヴィパッサナでも禅でもね、もちろんチベットでも、チベットはもちろんものすごい多いんですけどもね、でティクナット・ハンザンともとてつもない量出てますしね、日本語で最近になって島田さんたちが頑張ってるから日本語の翻訳も出てますけどもね、でも英語の方が圧倒的に多い、ね、だからその英語の仏教書の質と量の凄さっていうのはちょっとやっぱり皆さんもちょっとはアマゾン覗くだけでもいいからちょっと実感していただきたいなと思うんですけどね、それを見てもらってもう分かるように非常に、勉強もしてるし、だけども、プラクティスというのが一番の関心であるというのが一つのポイントですね。でそれで、その第一世代の人たちも、アジアへ行ってそういうことを、プラクティをして、それで彼らはアメリカへ戻ってきたんですよ。アメリカへ戻ってきて、それぞれの、センターを作ってヴィパッサナを教え始めたのね。でその時アジアでお坊さんになってた人も大体みんな衣を脱いで、You know? Many of them, they came to Thailand or like that. They became monks, right? But when they went back to America, they usually disrobed, most of them, right? Then they taught Vipassana as a lay teacher, right?でそれで衣を脱いで普通のレイティーチャーというんだけども、在家のねメディテーションティーチャーとして、教え始めたんですよ。でだけどもともと彼らはそのなんていうかな、組織を作ったりとかワークショップをオーガナイズするとものすごくうまいのね。They are so good at organizing, right? Organizing.And workshop and our center itself, right? だからあっという間にアメリカとかなんとかでヴィパッサナセンターっていうのができて非常に影響力を持っていたんですよ。だけど、で問題はね。 First of all, why did you come to PAOK? Because you are not satisfied with the Goenkas?
I could say that.
Huh?
I was looking for a more personal teacher.
Personal teacher?
Yeah, and going to all the time, every course you can get a different one. You never have a.
Mm-hmm. Okay. あのガイさんはね、あのゴインカさんのコースを何回も何回も出て、だけども、まあ、ご存知のゴインカさんはまあビデオの中にしかいなくて、で、まあ、アシスタントティーチャーっていうのがいるんだけど、その人たちはもう毎回毎回変わるので、誰かとパーソナルな関係を持つっていうことは、ゴインカさんのところでは無理なんですよ。でそれで今、あのなぜパオに来たのって聞いたら、あの先生との関係っていうものを持ちたかったからでね、っていうことなのね。まあまずいいわ。でそれでね、But then these young Jewish Vipassana lay teachers who studied, who practiced meditation.In Theravada countries, they came back to America. But in America, as you know, there are many other traditions, right? So many teachers from different traditions are constantly coming to America, you know? And then these, they are also exposed to these teachers from different traditions.Like a Tibetan tradition or Zen tradition, right? でね、ここで当然ながら、さっきも言ったけど、皆さんに理解していただきたいのが今言ったのが、西洋で仏教って言った場合にはまずプラクティスというものが最初に来るんだっていうことね。で、まあ、だけどもちろん西洋人ってものすごく勉強する人たちだから、まあ、勉強も半端じゃなくやるわけで、それは今言ったようにアマゾンの、アメリカのアマゾンのね、あの仏教のコーナーを覗いてもらったらちょっとは感じられるかなと思います。質といい量といい、すごい量の、仏教書が、英語の仏教書が出ているってことね。 でそれ、まあ、そこまではいいでしょ。でそうなんだけど、もう一つがね、特徴としてアメリカだと、まあ、あらゆる伝統の先生たちがもうそこにいるんですよ。でそれも本当に超一流の人たちがね、チベットの人たちや禅の人たちや、ね、だから当然そういう知的レベルものすごく高くて、しかもものすごい好奇心のある人たちだから、もう寺場だけやるっていうわけには当然行かなくて、当然、いろんなチベットの先生たち、禅の先生たちとのいろんな交流が生まれるわけですね。So that's why, like a young Jewish Vipassana teacher who studied Vipassana in the other countries, they came back to America, but in America already there are many other traditions, and they are exposed to many other traditions, and they had a relationship with many good teachers, you know. Like, for example, Joseph Goldstein, you know, and I read his books, and he said he met many Tibetan Rinpoches, you know, and he also met Korean, Japanese Zen masters, you know. And this is a totally different from ordinary Theravada teachers from Thailand or Myanmar or like that. You know, because as you know, Theravada teachers, usually they don't have a relationship with other tradition teachers. You know, right? これがね、ちょっと大きくここが変わるとこなんだけども、テラバダの先生たちも タイやミャンマー出身の先生たちも例えばアメリカ行くことはある。だけども彼らはやっぱりね、その伝統の中でのみ落ち着くんですよ。で、他の伝統と交わるっていうことはほぼしないっていうのは私の印象ですけどね。まあ、仏教だからさすがになんか非常に攻撃的になるってことはないんだけども、他の宗派に対してね。だけどもほとんど興味を示さないのが一般的ですね。 Usually Theravada teacher from Theravada countries Thailand, Myanmar, Sri Lanka they of course they go abroad, you know, they go abroad. But over there they don't have any relationship with teachers from different countries, different tradition, you know, usually, you know, there, of course, there are some exceptions, you know. で普通はね、まあ、そんなこと言ったら、まあ、それ言ったら、あんまりフェアじゃなくて、まあ、じゃあ、禅はどうなんだとか、チベットはどうなんだっていうと、まあ、チベットはチベットでまた固まっちゃうし、禅は禅で固まっちゃうんですよ。彼らの中でね。で、そうなんだけども、西洋人は固まらないんですよ。西洋の人っていうのは非常にオープンだし、で、もともと、なんていうかな、そのテラバードの伝統で生まれついたわけじゃないから、だから、遠距離なのね、ある意味。まあ、自分がテラバードの伝統の中で深く、勉強してきたとしても、でも、それに完全に閉じるわけではなくて、チベットの先生と会う機会があったら会ってお話を聞くし、禅マスターと会う機会があったら会って話を聞くっていうね、そういう態度なんですよ。ゴールデシュタインさんっていうその IMS のボスですけどね、今どうなってるか分かんないけど、なんかの本を読むと実際そうな感じですね。で、そうすると、まあ、ゴールデシュタインさんの本読めば非常に分かりやすい。I read Goldstein's books, you know, and he explained, like he studied with a Theravada teacher, and he came back to America, and then he met Tibetan Rinpoches and Zen masters like that, you know, and he was influenced by this tradition also. で、そういう他のね、伝統の先生に出会って、やっぱり影響を受けるんですよ。ここが、テラバダの国から来たテラバの先生、チベットの国から来たチベットの先生、禅の国から来た禅の先生たちと根本的に違うところで、やっぱり他の、伝統の先生たちの影響を非常に素直に受けるですよ、ね、で、でそれでね、今まあ、最近ね、実はね、最近ある日本にいるアメリカの人からメールいただいて、彼が、まあ、多分今度の接種に来るかなと思うんですけど、まあ、その人もいろんなことをやってきて、One American person who is living in Japan, and probably he is coming to our next retreat, and he wrote to me about his experiences. And And he attended many meditation courses, like Goenkaji's, not only Theravada, but also Zen retreat, like that, you know. Then, で、まあその人が私のポッドキャストを聞いて私の本を読んで、まあ日本語はもうかなりできる人みたいな、非常に綺麗な日本語を書いてる人ですけど、やっぱり今私が仏教 3.0 って言ってるあのものをやりたいって言ってるわけね。Now in here we are saying Buddhism 3.0. You know, maybe you don't know, but and he is exactly wants to do what I'm teaching now here. You know. Then he said, a few days ago we discussed, you know, Theravada meditation technique with Mahayana understanding or Mahayana attitude or like that. You know.I explain about this. Okay. で、それで非常に面白いことをこの人書いていて、テーラバーダのテクニックを使って、だけどもマハヤナ的な態度なりマハヤナ的な理解っていうのが自分の理想だなんて書いてきてるんですよ。思わずちょっとのけぞったんだけど、で、そうなんだけどね、実は。この人だけではなくて、まあ多分この人、私のこのポッドキャスト聞いてるから、まあ、この話を今彼が聞いてるって前提のもとで話していきますけどね。これはね、実はこの人だけの特徴ではなくて、非常に多くのアメリカの人たちが、実はそうなってるんですよ。And, but actually, not only this,particular American person, but I know many American people are like that. You know? And, で、私がパオにいたときに、あるヴィパッサナの、これも先生のクラスですけどね、先生クラスの人がパオにやってきて、でその後また私がサンフランシスコにいたときに再会したんだけど、まあ、彼と話してても、全く同じことを言って、彼は、本当にアメリカのヴィパッサナの伝統に非常に、即して修行して、でもう先生クラスまでなった人なんですよ。Probably maybe you remember one person, I forgot his name, but one American.Who was already teaching Vipassana in America, you know, came to Pauk, and he became a monk for a while, you know. And then later, when I went back to San Francisco, I met him again, and he was teaching Vipassana in Split Rock and IMS, you know. で、その人が言うには、ん？
フォ
いや、フューリックス。アームストロング、アームストロング。アームストロング。アームストロング。Yeah, his name is also Guy, right? Yeah, that's why. Yeah. で、この人はね、本当に忠実な IMS 系のヴィパッサナの先生なんですよ。なんだけども、この人は実は、チベットのリンポチェとも非常に強いつながりがある人で、He is a very typical Vipassana teacher of IMS line, you know, lineage. But at the same time, he has a very strong connection with some Rinpoche, you know. Tokini Rinpoche, something like that, you know. 俗称のリンポチェですけどね、それと非常に強いつながりを持っていて、で、その、このリンポチェがアメリカに来たときは必ずその会いに行って、リトリートを受けるっていうような関係なんですよ。で、これがまあ、普通なのね。普通っていうのは、要するに、まとめると、 アメリカの今ビバッサナを教えているクラスの人たちね、教えているクラスの先生たちがその純粋にテラバダのだけをやっているわけではなくて、もう、チベットのリンポチェと関係を持ったりとかね、いろいろ、しているんですよ。でそれで私がその人に聞いたら、あなた何を教えてるのって言ったのね。So then, Guy Armstrong is a very typical. He's a Vipassana teacher. Very, very close to Bodhisattva and this IMS Vipassana tradition. But he has a very strong connection with one Tibetan Rinpoche. And I asked him, what are you teaching you? まあこれ全部もう5、6年前の話だから、ちょっと今はすでにまた心変わりしたかもしれないけどもね。まあ一応、6、7年前の話として聞いてくださいね。今は違うかもしれないけど。で、その時彼が言ってたのは、まさに、最近メールいただいた人と同じで、テラバダテクニック with マハヤナアンダースタンディングなんですよ。And he exactly explained he is teaching Theravada Vipassana technique with Mahayana attitude or Mahayana understanding. Guy Armstrong. で、それ、と思って、だってこれは生徒さんじゃなくて、もうスタッフなんですよ。そういうヴィパッサナセンターのね。でそれで教えていて、でそうなんだけど、そのでまあ一応ね、ここら辺が問題で、今まで述べたのが、まあ、単なる事実関係ね、I just explained more like a fact, you know.What is really going on in American Vipassana? 今名前出してる人はもう本当に有名な人たちだから、そんな無名な人たちじゃないんですよ。だからもう本当にアメリカの Vipassana のメインのところで何が起こってるかっていう話として受け止めてもらっても、まあ、それほど見当違いにならないと思いますけどね。で、だからそういうふうにして非常に、まあ、何が言えるかという、一つはオープンだってことですね。So, what does this mean? One thing is that they are very open to other traditions. They are not clinging to just one tradition, you know? だから、まず一つ言えるのは、その一つの伝統にだけにガチガチにこだわるのではなくて、非常に他の伝統に対してもオープンであるっていうことはまず言えますね。これは言える。で、そうなんだけども、当然それ混乱しないのって話が当然出てくるじゃないですかね。 But then of course if you are open it's okay, but if you are too open maybe you might be confused, you know like aだから当然そんなのやって混乱しないのって話が当然出てくる。で、まあその今名前が出ちゃったけど、ガイア・アームストロングさん、まあもうまあこのポッドキャスト聞くはずがないから言っちゃってもいいと思うけど、まあ彼と話しててもまあわかるんだけども、そのじゃあどういうふうにしてそこら辺をなんていうか、インテグレートっていうか、統合しているのかっていうのがちょっと分かんなかった。I talked with Guy Armstrong, when I went to San Francisco. But he said he is teaching Theravada technique with Mahayana understanding. I asked what does it mean, you know? But I could not get clear answer, you know?Like a Mahayana attitude means like more like a bodhisattva, you know, working for other people, you know, like that. だから、まあ、 大乗的な考えっていうので、まあ、その単に自分のためだけじゃなくて全ての人のためにとかね、そのぐらいだったらまあまあ大丈夫じゃないですかね。その単にヴィパッサナをするんだけど、まあ、ヴィパッサナを、まあ、自分のためじゃなくダメだけじゃなくて家族のためだったり社会のためだったり、そういうモチベーションでやってますっていうぐらいだったらば、まあ、そう大したことないわけなんですよね。まあそれは大いに結構で、社会のことも忘れないよっていう意味ぐらいだったら、まあ大したことだよね。We don't forget about society. We are doing vipassana or we thinking of the society. You know? If this is a Mahayana attitude, then it's okay. You know? Not so many, not so much confusion. You know? まあこのレベルの話だったらいいんだけども、だけども瞑想やっていったら、このレベルで済むわけがないわけなんですよね。それで、ゴールドシュタインさんってね、ゴールドシュタインっていうのは、まあ、さっきは名前で出してますけども、IMS のを作った、まあ、そういうグループの、まあ、ボス的な存在で、まあ、非常に人格、人望も厚くて、誰からも尊敬されている人ですね。まあ、ちょっと私はお会いしたことないんで、まあ、一生さんは会ってると思いますけどね。まあ、一生さんはなんか、個人的なつながりがあると思うけど。I have not met Goldstein, but my friend Isho met him, you know, and I heard a little bit about him, you know. で、この人はね、非常に正直で、で彼はどう正直かっていうと、この二つの伝統に身をさらしたときに、当然起こってくるいろいろな矛盾をに対して正直であるんですよ。ゴールシュタイン is very honest about his confusion. His confusion which is caused by being exposed to different traditions. You know?Because he had been practicing mainly in Theravada tradition, you know. But after he went back to America, he was exposed to Tibetan tradition and Zen tradition. And because of this, he got a big confusion, you know. And he honestly wrote about his confusion in his books, you know.そういうことなのね。で、ゴールシュタインさんは非常に正直にこの自分が受けた混乱について書いているんですよ。で、そうなんだけどね、いや、今私ちょっとその人と会って話をしたいぐらい思ってるんだけど、だけども、まさに彼の混乱が、本当に鍵を握っているんですよ。Like, my point is, his confusion is exactly like a key point of the, some kind of entrance. You know? Through his confusion, we can enter into the totally different dimension. You know?で、こういうことなのね。まあ、これはね、一般の人たちにはもうすでにおなじみのサブジェクトだから、まあ全然あれなんだけども。要するにね、ゴールドシュタインさんが教わってきたテラバダの伝統の中で、その、なんていうかな、まあニッバーナって言っちゃってもいいと思うんだけども、ニッバーナの状態っていうのをは知覚することはできないって教わったんですよ、この人は。ね、でそうなんだけども、マハヤーナの、そのリンポチェたちにとってはそれは知覚できるんだっていうふうに言われて、これも絶対的に相入れない ていうことになってしまったのね。So his confusion is very simple, you know. Like his Theravada teacher, actually it's a Upandita Seyad, you know, Upandita Seyad. Like we cannot directly experience Nibbana, you know. But his Tibetan teacher says we can directly experience Nibbana. Understand? Okay. So I explain, you know. その Nibbana の状態をね、ダイレクトに経験できないっていう、これ一体どういうことなのかって、これもまたこれは一方で何年か前のポッドキャストで何回も話し取り上げた主題だから、もうそれ聞いてなかったらね、ちょっと分かんないと思うけど、これは一方案ではもう 4,5 年前にすでに卒業している問題なんだけども、簡単話してね、要するに、夜ね、夢を見ないような非常に深い眠りに入っていったとして、でそれで朝目覚めた時に、ああ自分は昨夜は全く夢を見なかったなって気づく。いつ気づくかっていうと、小野さんが午前7時に起きた時にってことなのね。でそれは非常にわかるじゃないですか。で、午前7時の小野さんは普通の意識があるわけだし、ね、意識があって、ああ自分は今まで全く意識も何もない状態で寝ていたんだなと、午前7時の普通の意識で振り返ってわかるっていうことなんですよ。 Like when we are sleeping without a dream, okay? Then you get up at 7 a.m. You know? At 7 a.m. you have already ordinary consciousness, okay? Then at that time you realized, oh, I was sleeping so deeply, that's why I didn't have any dream, any consciousness like that. You are aware of it when you have a consciousness at 7 a.m. You understand? Okay? これがテラバダで教わったっていう話なんですよ。Okay, this is a teaching of Theravada teacher. You understand? Okay. So you have ordinary consciousness, you know. But then you experience some kind of Nibbana. But only after that you can be aware of this. It means you cannot be aware of in the middle of Nibbana. It means you cannot be aware that, oh, I'm sleeping without any dream and consciousness. Do you understand? So, it means your ordinary consciousness and this one is totally different. So, they don't happen simultaneously. You understand? Okay. だから、そうなるとね、普通の意識状態とそういう深い夢のない眠りの状態っていうのは2つ違うものだから、だから当然それは同時には起こらなくて、これが終わった後に、つまり目が覚めた後に初めて気づくっていうことなんですよ。だけどチベットの先生たちは全然違うことを教えていて、チベットの先生たちはまさにこの、午前7時じゃなくてね、午前3時に、つまり夢を見ないで、眠っている時に、すでに自分は夢を見ないで眠っていると気づくっていうことなのね。わかりますかね。But Tibetan teacher is teaching totally different. Like when you are sleeping without dream at 3 a.m. And you can be aware of it at 3 a.m. You understand? Mm. So, this is the difference. ゴルシュタインさんという人はものすごい頭のいい人で、だからうわこれがとんでもない矛盾だということには一瞬で気づくんですよ。でそしてそれはね、彼は非常に面白い例えを使っていて、禅の方でね、禅の方で、真っ赤に燃やした鉄の玉があるとするね、それを飲み込んじゃったような状態だっていう。鉄工場で真っ赤に燃やしたで飲み込んで、でそれを吐き出すことも飲み込むこともできなくて、もうじりじりここで抱えちゃって、もうとんでもない状態だっていうね。 Then Goldstein explained his situation is like a, you know, this is a metaphor of Zen tradition, like a very burningiron ball, you know, it's burning, it's a red, of course it's very very hot, you know, but you swallow it, this burning iron ball, and you cannot swallow it completely, but you cannot throw away, but your iron burning is just here, you know. So it means this contradiction is almost something like that. Yes, sir? So it means Goldstein respect these two teachers, you know? And, but these two teachers explained totally different things. And these two different things contradict each other.And it's so painful. That's why it's like having a burning iron ball here. You know? You understand, right? Okay. で、でね。で、そういう例えを使うほど、この矛盾っていうのは彼にとってはとてつもない苦しみになってしまったんですよ。それなぜかといえば、この人は2人の先生を両方とも尊敬しているから、ね、1人はミャンマーの有名なヴィパッサナの先生なんだけど、その人も尊敬してるって、その人に教わったことをアメリカで教えてるようなもんだから。だけども同時にチベットのあるリンポチェ、どのリンポチェだったかな、まあある俗世のリンポチェだったと思いますけどね、この人も圧倒的な存在感がある人で、この人を否定することも彼にはできない。あまりにもこの俗世の先生が魅力的で圧倒的な力があるから、ね、だからこの2人のうち1人だけ選んで1人を捨てちゃえば話は非常に楽なんだけども、ああこの先生インチキインチキってね言えば話は楽なんだけども、やっぱりこの二人とも捨てられないんですよ。So he suffered a lot because these two teachers are saying something contradictory. And he couldn't choose just one. You know? Oh, this is the right teacher. Oh, this is the wrong teacher. Then it's everything okay. But he cannot say this is the wrong teacher because both of them are totally very attractive and veryimpressive, you know? っていうことなのね。で、まあそうなんだけど、でね、これ一体どういうことかなのかっていうのを、っていうか、これは、なんていうかな。ね、話から言うと、このビルマのピバサナの先生の言ってる方がはるかに安全なんですよ。安全なの。どこにも論理的矛盾を もたらさない。だけど、チベットの先生が言ってる方がはるかにやばいんですよ。これを言ってしまうと。So, what's Myanmar Vipassana teacher saying is more rational, no contradiction inside. But what Tibetan teacher saying is a little bit dangerous. You know, it means it already contains some kind of contradiction in his saying. You know, why? I'll explain, you know?これどういうことなのかというと、簡単な話で、いや、あんま簡単でもないんだけどただ一方はね、この問題をずっと考えてきているので、私らならまあ言えちゃうんだけど、要するにね、これは無意と無意の話で、コンディションとアンコンディションの話なんですよ。 This is a matter of conditioned and unconditioned, you know?で、コンディションとアンコンディションド、コンディションド、アンコンディション、トータルディファレント。Right? Conditions are everything just a cause and effect. You know? And unconditioned is totally free from this cause and effect. You know? Right? Then, how about you? You are conditioned or unconditioned? You are conditioned, of course. You know?Your body and your mind are completely the result of something, right? So you are completely conditioned things, you know? And Nibbana is of course unconditioned, right? Okay? だからこれはね、条件付け unconditioned と unconditioned っていうね、条件付けられたものと条件付けられていないもの。ってことはどういうことかって、条件付けられたものっていうのは全てが原因と結果の関係の中にあるものっていうことですね。で、じゃあ中島さん何なんですかっていう問題になるわけ。中島さん当然条件付けられているじゃないですか。ね。過去のいろんなことによって今苦しんでいたり、今のが未来へつながって、だから完全に中島さんの体も心も条件付けられたものなわけなんですよ。いいですね。 All of us are just conditioned, you know, cause and effect, cause and effect, cause and effect, right? So then Nibbana is of course unconditioned, unconditioned, okay?So that's why conditioned and conditions are totally different. Totally, totally, totally different. だからこの conditioned っていうのを無意っていい、unconditioned 無意って言いますよ。日本語の、仏教用語ではね。で、これはと両方とも根本的に違うわけです。こっちは完全に条件付けられた因果法則の中のものであり、こっちが、条件付けられていない因果法則を超えちゃったものであるっていうね、っていうものじゃないですか、ね、で、だから、だからこれ全く2つ別のものだから、両者が交わることは本来はありえないんですよ。ですよね。These two are totally different. That's why these two are not meeting each other at all. Okay? So that's why you are conditioned. That's why you can never experience unconditioned. You know? Maybe you had an experience, but only after the experience you are aware of it.Like you are sleeping without any dream. But only when after you get up, only after you wake up, finally you notice it. Okay? So that's why this unconditioned and conditioned are totally different. Okay? Then you, your consciousness, just ordinary consciousness is a conditioned, you know. So that's why your ordinary consciousness, which is conditioned, can never be aware of unconditioned. Only after unconditioned things happened, you can be aware of it. Okay? だから我々が、条件付けられている我々が条件付けられていないものを、経験するってことは論理的に無理なんですよ。だからそれはいつだって後で分かるってことね。あの夢から覚めた後で、眠りから覚めた後で、ああ自分は夢も見ないほどぐっすりと眠っていたんだなと午前7時に分かるっていう話で、午前3時の黙々と午前3時に眠っている時には気づけないって話なんですよ。だからそっちの方がはるかに、論理的にすっきりするし常識にも合うわけね。いいですか。でそうなんだけど、チベットの先生はとんでもないこと言っていて、なんて言ってるかっていうと、午前3時にもう気づけちゃうよって言ってるんですよ。なんかチベタンティーチャーで saying when at 3 a.m. when you are sleeping without dream, at the time you can be aware of, you can aware that you are sleeping without dream. You understand? で、じゃあね、パオはどうだ、パオ制度は何て言ってるかっていうと、とんでもないこと言ってる、あの人は。あの人は意識できちゃって言っちゃってるんですよ。And how about パオ制度？パオ制度 said, we can be aware of it. So that's why パオ制度 and バディア制度 are totally different.なんだけど、これがどれほどとんでもないかっていうことがパオの人たちには分かんないんですよ。 But the people in Pao, they don't understand how serious this is, you know? Serious means it contains big, big contradiction, you know? Why? Because it means we, who is conditionedcan be aware of unconditioned. You know? This is totally contradictory. Because conditioned, unconditioned, different. No? だからね、unconditioned を、認識できちゃうって言っちゃったら、その論理的帰結ってもう一つしかなくて、わかりますかね。我々がアンコンディションだっていう帰結にしかならないんですよ。とんでもない話になってきちゃって。So it means, you know, please understand, please listen, okay? If we say we, if we can be aware of unconditioned, it already means,You know, it's a logical conclusion is you are unconditioned. Because if you are just conditioned, conditioned you can never be aware of unconditioned. Because only unconditioned be can be aware of unconditioned. You know? So,It means, what is a logical conclusion? Guy, you are conditioned, of course, you know, our complete conditioned. But you are not just conditioned, but you are also unconditioned. When? Now. You know, now. Already. You understand? だからね、その、アンコンディションドが認識できちゃうっていう ものの論理的結論は我々自身がアンコンディションだっていう結論にならざるを得ないんですよ。これはどこをどうひねってみたところで、これは私も徹底的に考えたからもう自信を持って生きれちゃうんだけど、だからそのわれ我々がアンコンディション を認識できないなんて言ってたら安全だったんですよ。そう言ってる限りは我々は中島さんは 100% コンディションな存在であって、そういうコンディションでいう存在である中島さんがアンコンディションを認識できるのは、そのアンコンディションなことが終わった後にようやく認識できるっていう話だったら何の矛盾もなかったわけね。ところがアンコンディションをその状態のまま認識できるなんて言っちゃったから、でそれはもうその論理的結論は自分がアンコンディションだっていう結論にならざるを得ないんです。これはってことはどういうことかっていうと、じゃあ中島さんって一体どういう存在なのって言ったら、今私はガイさんに言ったように中島さんはコンディションであるんだけども同時にアンコンディションでもあるっていう、ね、そう、ロジカルコンクルージョン is you are conditioned but at the same time unconditioned、you know? だからこんなこと言ったらちょっと非常にまずいんですよね。うん、まあだからね、ってことはね、結局ね、さっきの般若心経何読んでたんですか。ムームームームームームームって、あれ、ムームームー何言ってたんですか。あれは皆さんが寺場で教わってきたこと全面否定してるじゃないですか。師匠体はないし、それから十二縁起もないってね、無明がなくて、最後の老衆もなくて、ね、現に微絶心にもなくて、ね、だからそういうものが全部ないないないなんて言っちゃってるんですよ。あれ一体何を言ってるの？うん、まあ、簡単ですね。だから我々がコンディションに過ぎないんだったらば、もうああいうコンディションに過ぎない我々が一生懸命ああいうことをして、ついにコンディションであることから解放されるぞ、いつ遠い遠い遠い将来にっていう話だったわけね。だけども中島さんはもうすでにアンコンディションであるってなったらばどうなんですか。今のように無明からこれが生じてこうしてこうして、ついに老子ね、少量病死が生まれて、あ苦しみの世界です、あこれをなんとかあれしなきゃいけないっていうこと自体がもう成り立たなくなってしまう。なぜ？もともとアンコンディションだから。アンコンディションである我々がそれに気づかなかったから、無明から始まって少量病死が全部始まってしまうと。Like we just chanted a Heart Sutra. Please check the English translation. And Heart Sutra, they say no, 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 no. No fourfold truth, no 12 dependent origination or like that. So it's like almost like a negating a Buddhism at all, completely. But what does it mean? It means you, as conditioned, you are completely...under influence of all the cause and effect. You know? So that's why starting from ignorance, you know, and finally life and death or like that, you know? So that's why I try to be free from all of these. So when? But far, far future, you know? But if you are already unconditioned, what happens? You areTotally free from all of them. But because you don't notice it, that's why, you know. だから、般若心経で何言われてるかっていうと、実は仏教でずっと言われてきたことは、あれはあくまでもコンディションの世界での出来事だったんだよ。 だけども我々はコンディションの世界ももちろん生きてるけども、同時にアンコンディションな存在だから、だからもうそういうものが一切成り立たない世界があるんだよ。 Because we are conditioned, that's why we are completely not free and we have to do such and such and such things, but now we notice that we are unconditioned.Then we are totally free from all of them. You know? っていう結論になっちゃうのね。So that's why there's a very big difference between Theravada and Mahayana. You know? だからこのぐらい世界観が全く違っちゃうんですよ。ね、だから到底テラバダの先生たちが般若心経を受け入れられないというのは当たり前の話であって、そんなの受け入れたらテラバダが崩壊しちゃうから、なんで、で、それでね、まあ、でそうなんだけど、我々は別に全然問題じゃなくて、まあ、そうやっていくつもの伝統に身をさらすことによって、伝統そのものの間にあった根本的な矛盾、そしてその矛盾が、その燃えるような火の玉を飲み込んで、飲み下すことも吐くこともできないような、とてつもなく苦しい矛盾なんだけども、でそれは その通りなんだけども、で私もこ の, 火の玉を飲み込んでビルマの最後の頃ぶっ潰れた人間だから言うんだけど、I myself swallowed this burning iron ball when I was in Myanmar, just before I left Myanmar, you know, I suffered a lot from this contradiction, you know. Then finally, I solved this contradiction, you know.でそれで私も本当ミャンマー の最後の頃にこの熱い鉄の玉を飲み込んでしまって身動き取れなくなっちゃった人間なんて、まあ、わかるんだけども、だけど私が本当に不思議だったのは、どうもみんな悩んでないっていうね、このことに、でまあまあそれはいい、まあこれちょっとこの話はもう何年か前に散々話したからもう今日は飛ばすけども、興味のある人はね、ちょっと何年か前かの、ポッドキャストに詳しく語っていますから、それ聞いてくださいね。で一方でね、それをもう踏まえた上でもう話がどんどん進んじゃっているからね、そこが分かんない人はちょっと数年前のポッドキャストの題名ですぐ分かると思いますからね。してください、ね、でその時にね、なぜ私らの本質が青空であるってこんなに言い切れちゃっているのかっていうと、結局この鉄の玉をどうにか処理できたからなんですよ。私が我々の本質が青空だなんて勝手に言っちゃってるわけじゃなくて散々ここら辺で悩ん でその結論として我々の本質は青空だってもう言い切ってます。で、I suffered a lot when I was in Myanmar because of this contradiction. But after I came back to Japan and I, you know, suffered. But finally, my conclusion is almost the same. You know, now I call blue sky. Blue sky is a metaphor of unconditioned. You know?So then I call my meditation is a blue sky meditation, you know. Why? Because our essence is a blue sky. Your essence is blue sky, you know. Superficially you are completely conditioned. But your essence is a blue sky, unconditioned, you know. だから我々はもちろん条件付けられた存在でもある。当たり前じゃないですかね。常れば痛いしね。 侮辱されたら頭に来るしね。だけども同時にアンコンディションでもある。だから我々の本質が、まあ、そこを我々の本質は青空だって、まあ、今ずっと言ってるんだけどもね、って言ってます。で我々の本質が青空だ、でそしてその青空っていうところに、きちんと立った時に初めてヴィパッサナが成り立つってことも言ってます。でヴィパッサナ、 What is ヴィパッサナ？We could not explain well. You know, we have to see things objectively, or as it is, like that. But still, what is Vipassana? I could not understand. But now I know. You know, Vipassana is observing things from blue sky point of view. This is the essential point of Vipassana. So, because we observeFrom blue sky point of view, we don't have any like and dislike. We can see things as they are. And we don't have any negative emotion. That's why we can purify everything. So everything which Vipassana promises is already realized. だからまあこれはもうマシマシ言ってるからもう繰り返さないけども、だからVipassanaって一体何なのよって言ったら、青空から見ることですね。だから我々はもう好き嫌いなしに物事をありのままに見えるし、だから我々はそこから見たら一瞬のうちに全てが浄化されていく、ね、っていう話になりますね。まあ今日はねちょっとビルマの時の友達が来たので、ビルマの時私が一体何を悩んでいたのか、でそしてそれが今のアメリカのヴィパッサナの最先端の潮流とぴったり合っているんだということをね、そこら辺をちょっと説明しました。 Because you are here, so that's why I explained what I was suffering in Myanmar and how I have been solving this contradiction. And now What I'm doing here is is exactly the latest, latest current of Vipassana in America, you know, like using Theravada technique, but with completely Mahayana understanding. Mahayana understanding means from blue sky.はい、だから。テラバダテクニックをマハヤナアンダースタンディングっていうのは一体どういうことかというと、要するに青空から、マインドフルにいろんなものを見るっていうことですね。はい、ちょっとね、まあ、ちょっと言葉足らずなとこもあるけども、一応今日はここまでにしますね。まあ、これはもちろんめちゃくちゃ重たい主題だから、まあ、今日はちょっと軽めにやったけどもね、まあ、散々取り上げてきた主題だから、まあ、今日はちょっと軽くやりましたけどもね。はい、じゃあ四句誓願をやりましょう。修行無変性願道、煩悩無人性願難。仏道無常性願情、修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願修行無変性願道、煩悩無人性願断、法
世願学仏道無常誓願状